おはようございます。今日皆さん一緒に学びたい御言葉の箇所、ヨハネの福音書の15章をお分けくださいますでしょうか。新約聖書の193ページになります。自分がこの世に人間として生まれたからには何かを残したいと、そんな風にお考えになっていることはないでしょうか。あるいは自分の人生の目的や意義についてお考えになったようなことはないでしょうか。もし自分がこのまま死んでしまったら、自分の人生とは一体何だったんだろうと、そんな風な具合です。聖書の御言葉を教えます。もしもあなたがこの神様の御言葉に沿った歩みをするなら、必ず神様はあなたのその人生を通して確かな価値ある実を結ばせてくださるって。マタイの福音書の25章の30節にこのような神様からの言葉があります。マタイの25章の30節ですけれども、こうあるんです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて歯ぎしりするのです。このように聖書の御言葉がはっきりと教えることは、私もそしてあなたも実はこの神様のために存在している、この神様によって作られたんだということなんです。残念ながらそこにあなたや私がどう考えるかということは関係ありません。神様こそが主権者であり、それこそ陶器のような私たちを作られた誠の創造主であられるんです。前回のメッセージからかなり間が空いてしまいましたけれども、それに続いて私たちは今日のこのヨハネの福音書の15章1節から8節までを通して、私や皆さんがより多くの価値のある実を結んでいくために必要なことをご一緒に学んでいきたいというふうに思います。少しだけ前回の学びの復習をしたいというふうに思いますけれども、私たちがより多くの実を結ぶために必要なこと、その第一番目のポイントというのは、主が与えてくださる訓練を喜ぶということでした。皆さんのことを誰よりもよくご存知で、なおかつ皆さんにとって何が必要で何が最善であるのか、そのことをすべてご存知の神様が与えてくださる苦難やチャレンジというものを感謝を持って歩んでいくということです。このヨハネの福音書の15章1節から6節までをまずお読みしたいと思います。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられ枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいますと。一体どうして私たちは神様からの訓練というのを喜ぶべきなのか、それはまずそれによって自分が救われているということがわかるからです。神様から約束されている訓練、あるいはそれを試練というふうに言い換えてもいいかと思いますけれども、そういったものを経験することによって、その人は確かに私は救われているんだという、そういった確信を強めることができるんです。特に前回皆さんに注目してもらえた箇所は、刈り込みをなさいますというその部分でした。刈り込みをなさいます。神様はご自分のものとされたその枝をもっと多く実を結ぶために刈り込みを、つまりもっと清めようとなさるんだということを学びました。実はここで刈り込みをなされますというふうに訳されています言葉の名詞形が、そのすぐ後の3節にも使われていて、そこではあなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですというふうに訳されているんです。つまりあなた方が、皆さんがますます清められていくっていうことはですよ、あなたがもうすでに救われているっていうことの証拠でもあるんです。どうして私たちは神様からの刈り込み、つまり訓練を喜びとするのか。もう一つの理由は、それによって私たちが成長するからです。私たちは神様からの訓練というものを経験し、それを繰り返 すいません、それを乗り越えていくことによって、ますます清められ、より多くの実を結ぶことができるようになるんです。神様は、それを聖書の御言葉だけでなく、様々な種の訓練を通しても、私たちを成長させてくださるんです。その、私たちを成長させようとする神様のお働きというのは、決して途中で止まることがありません。だからイエス様はここで、刈り込みをなさいますというときに、繰り返し繰り返し、その刈り込みがなされるというような表現を使われたんです。つまり神様の訓練は、言い換えれば、私たち救われた者の成長は、私たちが天に上げられ、イエス様にお会いする、その時まで続くんです。終わることなく。神様はそうやって皆さんにいろいろな訓練や問題などを与え続けていくことによって、私たちに必要な刈り込みというものを成していってくださるんです。刈り込みというものが、なんとなくイメージですけども、ブドウの木から取って好ましくない。痛みを伴うというのと同じように、神様の与えてくださる様々な困難や訓練というものは、同じように私たちにとっても痛みを伴います。でもそれが、私やまた皆さんにとって必要なんです。それによって、私たちがより成長させられ、いつの日かイエス様の前に立つときに、褒美となって帰ってくるんです。ですから私たちは自分の前に降りかかってくる様々な困難を、また試練を、私の成長のために神様が与えてくださったものと理解し、前向きに勝利していく必要があるんですよね。それが前回に学んだ内容でした。それでは次のポイントを見ていきたいと思いますけれども、時々私は、クリスチャンというものの存在は、主が喜んでくださるような、あるいは実を結んでいこうとすることが大事であるというようなことを話をします。それは、そのふうに聖書の御言葉が教えているからなんですけれども、でも今回の箇所をよくご覧くださいますと、イエス様はご自分の弟子たちが実を結ぶかどうか、ということよりも、少し違ったことを気にかけておられるということがわかります。一体それは何なのか。もう一度4節から6節、お読みしたいと思いますので、そのことを意識しつつ、皆さん御言葉を見ながらお聞きくださればと思います。ヨハネの福音書の15章の4節から6節です。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私にとどまっていなければ、実を結ぶことができません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいますと。皆さん、お分かりになってくださいましたよね。イエス様、ここで一番に訴えかけておられること。それは、イエス様にとどまるということです。そうですよね。どうしてかと言いますと、実はそれこそが、実を結ぶということのために、絶対に必要な条件であるからです。言い換えれば、逆にイエス様にしっかりととどまり続けてさえいれば、私たちは間違いなく実を結ぶことができるんです。というわけで、私たちがより多くの実を結ぶために必要な第二番目のこと、それは私たちがしっかりとイエス様にとどまり続けるということです。そのことを今から見ていきたいと思います。今ご覧いただきましたように、イエス様にとどまるということは非常に大切なこととして教えられていました。だってこれはまず第一番目に、4節にありますように、イエス様からの命令なんです。そして2番目に、私たちが実を結べるかどうかの絶対必要な条件ではあるんです。そしてまた、もしイエス様に留まっていなければ、投げ捨てられ、彼、火に投げ込むので、それは燃えてしまうと、6節でイエス様おっしゃるように、これに関してはまあ前回学んだんですけども、私たちの救いにも関連することなんです、実は。4節でイエス様が、私に留まりなさいと、教えてくださっていますが、じゃあこのイエス様にとどまるっていうのは具体的に一体どういうことを指すのか。もしそれがわからないと、私たちはこのイエス様のメッセージのそれも十字架に貼り付けになられるその前の日の夜に弟子たちに語られたそのメッセージの最も重要な部分を見過ごしてしまうことになるんです。イエス様にとどまるとはどういうことなのか。ある人は信仰でしょって。 信仰とはその人の心の内側のものであり、内面的なものだからというふうに考えます。ですから、キリストにつながるっていうことも単にそういったことのように、心情的なことと理解して、せいぜい心の中でイエス様のことを思うとか、いつもイエス様のことを覚えてお祈りするとか、心の中で神様はこのイエス様だけなんだということを信じ続けること、そんなふうに考えます。皆さん、分かってございます？これ実は行いはどうでもいいって言ってるんです。イエス様を心の中で信じてさえいれば、無理して教会に行かなくても、と。行いはクリスチャンらしくなくても、と。たとえ聖書の御言葉をしっかり学んでいなくても、それを実践しようとしていなくても、しっかりイエス様さえ信じていればいいんでしょう、と。そんな風におっしゃる方が時々、実はいらっしゃるんです。でもね、皆さん、イエス様が、ここで、このキリストにつながる、イエス様につながるということを、そういった意味でお話になったのではないというのは明らかなんです。なぜならそのように心の中だけでキリストにつながっているだけならば、このイエス様のメッセージ、まあ、ヨハネの15章を含む14章から17章で語られている説教の、特に後半にあるような迫害に関する、予告やそういったことに対する警告や励ましというのは全く必要でなくなってくるからなんです。例えばちょっと皆さんのヨハネの福音書の15章の19節ご覧ください。ますヨハネの15章の19こうあるんです。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。ここからですけれども、それで世はあなた方を憎むのです、とありますよね。ここでイエス様は本当にイエス様の弟子であるなら、この世はその弟子たちを必ず憎むということをおっしゃっておられるんです。そういった警告というのは、16章に入るともっと具体的で強烈になってきます。16の2をご覧くださいます。16章の2節ご覧くださいますとね、彼らが街道から追放されたり、また彼らを殺す者が皆、そうすることで自分は神様に奉仕してるんだと、思う時が来るなんてことをイエス様おっしゃるんです。非常に恐ろしいことをイエス様はここで予言しておられます。また16章の33節ご覧くださいますと、イエス様は、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を持つためです、と。その後こうあるんです。あなた方は世にあっては困難があります、と。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです、と。必ずイエス様に従おうとするその弟子たちには困難があると、苦しみがあると、問題が起こるんだということをイエス様はおっしゃるわけです。三条の水君でもイエス様がおっしゃったのは、義のために迫害されるもの、私のために迫害されるものは幸いですというふうにおっしゃられたように、間違いなくクリスチャンはそういった問題を経験します。先ほど言いましたように、もしも心の中だけでキリストにつながっているだけならば、こういった困難や迫害というのはいくらでも回避できるんですよね。避けることができるんです。だって他人に知られないようにこっそりと心の中だけに留めておければいいわけなんですから。確かに信仰っていうのはその人の心の中の問題です。内側のことです。でもクリスチャンっていうのはその内側が変えられたんですよね。その本質が変えられたがゆえに、信仰者は神の前に正しい良い身というものを結んでいくんです。私たちは内側が変わっていないのに、表面の行いだけを、形態だけを変えようとするから、しんどくなってくるんです。実はこの当時、イエス様がおっしゃられた、このイエス様に留まり続けるということが非常に困難な時代でありました。というのも、皆様よくご存知のように、初めはイエス様の奇跡を見たり、また一見、イエス様の目当てらしいような教えを聞いたりして、実に多くの人がイエス様のもとに集まりました。でも、残念なことは、大半の人は、興味本位や、また自分の病が癒されたい、そういうふうな理由だけで集まっていたがゆえに、やがては自分の期待していたものと違っていたり、困難や迫害などを経験したりして、イエス様のものを、イエス様の元を去っていたじゃないですか。実はここで、とどまるっていうふうに訳されているその言葉は、もちろんこれとどまるとか、滞在するっていう意味があるんですけども、それ以外に、残るとか、また変わらずにそのまま続ける、 変わらずにそのことをし続けるっていう、そういうふうな意味の言葉で、持続や継続をといった状態を表す言葉なんです。つまり、イエス様がこのメッセージを語ったとき、弟子たちに願っておられたことっていうのは、今、あなたが私のところに来ていること、今このようにして御言葉を聞いていること、私の教えを守ろうとしているそのことを続けていきなさいということなんです。とどまるというのは。このイエスにとどまるってよく言った表現を、特に使徒であるヨハネは何度も記してくれています。例えば、ヨハネの福音書の6章です。ヨハネの福音書の6章、ちょうど有名な5000人の給食の話があるんですけども、その奇跡を行った後でイエス様はこんなことをお話ししておられます。35節。6章の35節でイエス様は私が命のパンであるということをお話ししておられます。でそのしばらく後、6章の56節でこんな風にあるんです。6章の56節で私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。声出てきましたよね。私のうちにとどまりとか、私も彼のうちにとどまりますなんて。でも残念ながらこの当時、この言葉を聞いた弟子たちの多くは、イエス様の語られたその真意を理解できなかったばかりか、その言葉に失望して、イエス様のことを去っていってしまうんです。まあ、確かにわからなくもないです。私の肉を食べ、私の血を飲むなんて一体何のことを言っておっしゃってるのかと。でも、今の私たちにはこのイエス様の教え、イエス様の言葉が理解できますよね。イエス様の血を食べ、イエス様の血を飲むというのはまさしく、生産式のことじゃありません。生産式。私たち生産式の時に何をするのか。なんと見言葉を教えています？イエス様の十字架とその犠牲を覚えなさいということですよね。そして、自分をしっかりと吟味しつつ、神様に喜ばれる正しい歩みをしていきなさいということです。それを定期的に続けていきなさいということです。言い換えれば、自分の持っているその信仰とその実践というものを、あなた自身が吟味することです。その吟味をし続けていくことなんです。また、ヨハネの福音書の8章で、イエス様はこんなことをおっしゃられました。信じたとされる。イエス様のことを信じたとされるユダヤ人たちにこんな風におっしゃるんです。31節です。8-31。もしあなた方が私の言葉にとどまるならと。イエス様おっしゃいますよね。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。ここでイエス様は何をおっしゃっておられるのか。実はイエス様を信じたと。いう者たちの中で、実は本物の弟子とそうでない弟子たちがいるっていうんです。ある意味、衝撃的な内容でありますけれども、ヨハネは元よりイエス様もそのことを何度も教えてくださっています。非常に有名なのはマタイの福音書ですよね。マタイの福音書の7章の20節の御言葉がそのことを特に教えてくれています。マタイの福音書の7章の20節にこうあるんです。私に向かって、主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。というふうにイエス様をおっしゃったように、残念ながら、いや私はクリスチャンなんです。救われています。そうは言ってても、そうは思っていても、実は救われて いらっしゃらない人がいる可能性がある。そうイエス様はおっしゃるんです。ですから、私はそういった意味においても、しっかりと自分の結ぶ身というものを吟味していく必要があるんです。というのは、イエス様もその前の節で、7章の20節で、こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのですと教えておられるからです。信仰を持つ、救われるということは、バプテスマを受けるということではありません。またどこかの教会員になると、いうことでもありません。何か大きな奉仕をすることでも、また教会で功績を、何らかの功績を残すことでもありません。信仰というのはその人が神様によって変えられることです。ですから、ヨハネもこんな風に教えるんです。例えば、第一ヨハネにあるんですけども、第一ヨハネの2章の6節。第一ヨハネの2章の6節でこうあるんです。神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。 神にとどまっているもの、つまり救われた人は、その行いはもう変わるっていう話です。で、皆さん、もし皆さんが本当に救われてるんだったら、間違いなくその変化っていうのは、目に見える形で現れてきます。何らかの方法で、この福音を、この神様のことを伝えようとされてるはずです。例えばですよ、もし、この礼拝堂が今にも崩れるかもしれないと。いつ崩れるかわからないということを皆さんがお知りになったら、間違いなくその人の行動変わりますよね。すぐにこの場所から出ていこうとされるはずです。いやまあ、せっかくメッセージ聞いてんねんからと。台風も去って礼拝も捧げることができるようになったんだから、まあ礼拝が終わったからとかっていう、そんなふうなことを、悠長なことをお感じになっておられるようだったら、私たち思うはずです。いや、この人はその状況を分かっておられないって。本当の意味で。だってそんなことを教えられなくても分かるじゃないですか。もし行動が変わらないっていうのは、実は本当の意味で分かっておられないと。いうことなんです。聖書の御言葉が確実に教えていることっていうのは、一度主によって本当に救われた者は二度とその救いを失わないということです。イエス様も、ヨハネの福音書の10章の28節でこんな風におっしゃられました。ヨハネの10の28で、私は彼らに永遠の命を与えますって。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。という風に、はっきりとおっしゃってくださいました。間違いなく人は救われたら、その救いを失わないんです。変えられていくんです。変えられ続けていくんです。またもう一つ確実なことは、誰であっても、この救い主イエス・キリストを信じることがなければ、その人には確実に自分の犯した罪の裁きが待っているということです。こんな風に言葉を教えるんですね。ちょっと皆さん、ヨハネの福音書の3章、お分けになってくださいます。非常に有名な箇所ですよね。ヨハネの福音書の3章の16節以降です。新約聖書の161ページになります。ヨハネの福音書の3章の16節から18節までお読みします。神は実にその、ヨハネの福音書の3の16です。神は実にその、一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので既に裁かれていると。その裁きというのはこうである。まあ、こう続くわけですけれども、19節以降で教えられているその裁きというのは、結局その人の歩みのことです。その人の歩みが、また生き方が変わらないという話をこの19節以降でしているんです。清い神様の元に来ようとはせず、変わらずに闇を愛し続ける、罪を愛し続けるということをヨハネは言っているんです。そうして最後は、このヨハネの福音書の3章の36節。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上に留まるって。ここで御子、つまり、イエス様を信じる者は永遠の命を持つというふうにあるんですけども、その逆はどうです？御子を信じない者は、とは書かれていないんですよね。御子に聞き従わない者はというふうにあるんです。イエス様を信じていないから、その、イエス様の教えにも、神の御言葉にも当然聞き従おうとしないんです。そういったものの上にこそ、神の怒りが下るということを教えられているんです。もう一つ、第一ヨハネですけれども、第一ヨハネの3章の6節、第一ヨハネの3の6でこう教えられているんです。誰でもキリストのうちに留まる者は、ありましたね。このキリストのうちに留まる者は、罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし、知ってもいないんです。このように確かに、ヨハネも、また先ほど言いましたように、イエス様も、ある意味において、行いというものを重要視しておられます。でもそれは行いが、その人の信仰というものを明らかにするからです。その人の内側を表すからです。間違いなく聖書は、行いによる救いなど教えていません。でも、本当の信仰というのは間違いなくその人を変えるんです。だって神様がその人のことを変えるわけですから。 こんな風にキリストに繋がるというのは心の中においてだけ、キリストと繋がっていることでは決してありません。キリストに繋がるというのは自分の信仰というものを言い表しつつ、神様に従っていこうとすることなんです。言い換えれば、御言葉を守り行うことです。御言葉を実践していくっていうことが、このキリストに繋がるっていうことなんです。そのように本当に救われたクリスチャンは、内側が変えられた。神様によって変えられたがゆえに、その行いが、その変化が確実に目に見える形で現れてくるんです。そのことを、イエス様はここで教えておられるんです。最後、三つ目のポイントというのを見ていきたいと思います。私たちがより多くの実を結ぶために必要なこと。それは、私たちが神様の栄光のために全てのことを行っていくということです。神様の栄光のために全てのことを行っていくということ。もう一度このヨハネの福音書の15章に戻ってくださいます。7節8節をお読みしたいと思います。ヨハネの15章の7節8節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。まずここで注目にしたいのは、7節にある、あなた方のためにそれが叶えられますというその言葉です。ある人たちは本当に何でも、可能な、全知全能の神様がいらっしゃって、その神様を信じるなら救われる、そんな風に聖書が教えてるんだったら、クリスチャンの願い事は皆叶うんじゃないですか、という風に考えられます。確かに、私たちクリスチャンの願い事を神様は聞いてくださいます。でもそこには条件があるんですよね。まず第一番目の条件、この何節でありますように、あなた方が私にとどまりと、いうふうにありますけれども、これについてはもうすでに見ました。行いの伴った本当の信仰の有無のことです。こんなふうに言うのは、実は本当に救われていないのに、私はクリスチャンなんですと。いや、もう救われてるんですと。天国に行けるんですと。いうふうに勘違いしておられる方が少なからずいるからです。ここでイエス様は、しっかりブドウの木につながりなさいと。いうことを教えておられるわけですけれども、実は一見、そのブドウの木につながっているように見える枝でも、その実、本当は幹につながっていないものがある。そういうものは、投げ捨てられて燃やされてしまうという話をしておられるわけです。本当に信仰があるのかないのか、それは大きな大きな問題です。そうですよね。その問題がはっきりしないと、その時に、この時に、イエス様が語られたメッセージが正しく機能しません。理解できません。そればかりじゃなく、救われていると思っていたその人は、自分は天国に行けるというふうに安心していたのに、全くそれとは逆に永遠の苦しみ、永遠の裁きに至ってしまうからです。だからイエス様も、またヨハネも、またすべてのその聖書を書いた者たちが、いろんな時にいろんな言い方をすることによって、しっかりと自分の救いについて吟味するように教えてくれてるんです。もう一つの条件見てみましょう。あなた方が私にとどまりに続いてこうあります。私の言葉があなた方にとどまるなら。ここでも同じようにとどまるって言葉出てきてますよね。でもどう思われます皆さん。ここでイエス様は先ほどの条件と全く違うことをお話になっておられるんでしょうか。こう7節でイエス様はじめ、私にとどまりというふうに話されたのに、ここでは、私の言葉がとどまるならというふうに変わっています。つまり、私っていうものが私の言葉に変わっていますし、あなた方がとあったのが私の言葉がというふうに、主語が入れ替わってるんでしょうね。これは言語でも全く同じでした。通常、私たちもこういった話し方をするときというのがあると思います。しかもほとんど同じような表現を繰り返し使う場合というのは、同じことをして話そうとしてるんじゃありません？同じことを話そうとしたときに、またそれを強調しようとして話すときに、こんなふうな言い方するんじゃないでしょうか。これはこういうことなんです。イエス様の言う私の言葉というのはもちろん、神の教えであるこの聖書の御言葉のことです。 御言葉が私たちにとどまるならということは、私たちがしっかりと御言葉を覚え、その御言葉を実践しようとしているということなんです。本当に神様によって救われた信仰者は変わると。お話ししました。神様がその人のことを変えてくださるんです。神様がその人のことを成長させようとしてくださるんです。成長させてくださるんです。だからその人は神様を愛するし、神様を愛するがゆえに、神様に喜ばれることをしていきたいから、神様から出た御言葉を愛するんです。ヨハネもこんな風に教えています。第一ヨハネの4章ですけども。第一ヨハネの4章の20節以降、こうあるんですよね。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は、兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。このようにヨハネは、神を愛する者は必ず変えられているんだというような話をするんです。そしてそのすぐ後の、第一ヨハネの5章の1節から3節。第一ヨハネの5章の1から3で、イエスがキリストであると信じる者は誰でも、神によって生まれたのですと。産んでくださった方を愛する者は誰でも、その方によって生まれた者をも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって、私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりませんって。こんな風に続くんです。本当に救われた信仰者は、神から新しく、生まれたものであるから、その同じ境遇にある兄弟姉妹を愛するし、そうすることによって自分が救われているという確信も強まると、ヨハネ教えるんです。ですからね、皆さん、どうぞ自分自身に問いただしてみてください。お前は本当に神様を信じているかって。この神の言葉である御言葉を愛し、御言葉に従っていきたいと思っているかって。周りの人と比べる必要はありません。あの人はこうしてる、この人はこう教えるって。また、この人のようにとか、そんな風な基準を決める必要もありません。要は、あなたのうちに、この神様を第一にして、この神様に従っていきたい。この神様の喜ばれることをしていきたいっていうその思いがあるかどうかです。そしてそういった気持ちがあるなら、どうぞ、そのまま、そのように歩んでいってくださることです。そうするときに、神様はあなたに次のステップを示してくださるでしょう。その次のステップというのは、実はそれこそが、今日の第3番目のポイントでもあるわけですけれども、7節に、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならと、いうふうにある後、そのことが命令で書かれています。それに続くのは、何でもあなた方の欲しいものを求めなさいという言葉です。ここで、何でもあなた方の欲しいものを求めなさいってありますけれども、これは例えば、新しい車が欲しいとか、新しい家が欲しいんですと、いうのではありませんよね。こういった言葉が出てくる前の流れというものを無視してはいけないんです。あなた方が私にとどまり、つまり、あなた方が本当の信仰を持ち、また、私の言葉があなた方にとどまるなら、心から神様に、神様の御言葉に従っていこうとするなら、じゃあ、この三つ目の願い事をしてごらんなさいということなんです。本当に救われた信仰者が、また心から神様の御言葉に従っていこうとしているクリスチャンが、いや、神様、じゃあね、あれをくださいよと。いや、これもじゃあ頼みますわ、ということを言わないんですよね。神様を信じ、また神様の御言葉を愛し、それに従っていこうとしているクリスチャンは、間違いなく神様の前に正しいことを言い換えれば、御心を求めるし、神様もそんなクリスチャンに対して、神様の御心というものを示してくださるんです。もちろん神様の御心というのはこの聖書の御言葉です。何よりも。でもそれだけでなく、個人個人に対して神様はご計画を持っておられる。行く方向を示してくださるんです。ですから、ピリピの2章の13節でも、神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる、というふうにあるんです。ピリピの2章の13節で。その後に教えているのは、だから、神に対して従順でありなさいって。そんなふうにパウロを教えるんです。従順であり続けなさい。 だってそういった御心っていうのは、そのように神様を愛し、従順であるクリスチャンに、言い換えればより神を愛し、より成熟したクリスチャンに示されるからです。つまり、もし、あなたが神の前に正しい歩みをしておられるなら、あなたにはもっと、より多くの神の御心というものが示されます。だからその願いというものが叶えられるんです。皆さんの祈りというものが、皆さんの願い事というのがますます神の御心に沿ったものとなっていってるからです。しかもそれは、このヨハネの福音書の15章の7節にあるように、あなた方にとっても益なんです。あなた方のためなんです。でもそれは神様にとって究極の目的ではありません。神の究極の目的は、続く8節にありますように、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるっていうそのことです。つまりは神様の栄光です。だって神様はこのために、まず全てのものを作られたわけですよね。このために、イエス様をこの地上に使わし、このために、私たちは救われたんです。だからパウロは、私を神の栄光のために生きていきなさいと。自分の救われたその体を持って神の栄光を表していきなさい。食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表していきなさいということを教えるわけです。この8節のあなた方が多くの実を結び、そしてその次、私の弟子となる。そしてその次、私の父は栄光をお受けになるっていうのは、実はこれが全てが密接につながっています。つまりその逆も成立するんです。つまり、あなた方が実を結ばないなら、それは私の弟子じゃないって。当然そのことによって私の父は栄光を受けないっていうことです。それは初めに引用した聖句、マタイの福音書の25章の30節にあったように、役に立たないしもべだということです。皆さんいかがでしょう？皆さんは神の前に役に立つしもべとなっておられるんでしょうか？もし、あなたに何か責められる点があるなら、どうぞ一日でも早くそのことを神の前に改めてくださることです。また、私たちの信仰というものがいつの間にか言葉だけの表面的なものになってしまっていないかどうか、心の中だけのものになり下がってしまっていないかどうかということ、それをしっかりと吟味してくださることです。神様を、また御言葉を愛し、それを優先しているだろうか、そのことを私たちは常に吟味していかないといけないんですよね。そして最後に、神様の御心を求め、それに対して忠実に歩もうとしているかどうかです。神様が示してくださる、その御心に対して、どんな大きな犠牲を伴おうとも、私はそれをしていきたい。それをしていこうという、そんな思いでいらっしゃるかどうかです。もし私がこういった点で責められるところがなければ、たとえ周りの人がどう評価しようが、周りの人が理解してくれていなかろうが、神様、あなたを通して間違いなく実を結んでくださいます。前にもお話ししましたように、イエス様はここでははっきりこの実というものが何であるか教えておられません。でも間違いなくあるのは、ガラティア書の5章にあるように、救われた私たちっていうのは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、実践、そういったものを結んでいくんです。またある人は、私たちを通して、神の栄光が表される、神様の素晴らしさが明らかにされていくっていう、そういうことも見たというふうに考えます。確かにその通りだと思います。またある人は、私たちを通して神の御業がなされていく、御心がなされていく、救われる人が起こされていく、そういったことも見ないんじゃないだろうかって。それもそうですよね。神様はいろんな形で私たちに間違いなく用いてくださるっていう話です。私たち神様によって変えられるんですから。でも、一番大事なのは、一番神様が皆さんに問われるのは、あなたが神様に対して良い忠実なしもべであるか否かです。もし、あなたが神様の前に忠実なしもべであるなら、そんなあなたを通して神様は必ず、そういった実を結んでくださいます。神様の素晴らしさを、表して、神様のご栄光を表してくださいます。いや、一体自分のようなものを通して、神様はどんな実を結んでくださったんでしょうというふうに心配する必要はありません。私やあなたがまず一番に気をかけるべきなのは、 しっかりと本当のブドウの木である、本当の幹であるイエス・キリストにつながっているかどうかです。しっかりと御言葉を守り行っているかどうか、御心を求め、その御心にしっかりと従おうとしているかどうか、そのことをお一人お一人が神様の前に吟味していただきたいというふうに思います。最後に祈りを持って今日のメッセージを終わりたいというふうに思います。愛する神様、あなたが私たちのようなものを愛してくださり、恵みを与え、あの罪より裁きより救い出してくださいましたことを心から感謝申し上げます。そんな私たちを神様今も憐れんでくださり、気にかけていてくださっております。私たちに様々な訓練を与え、成長させようとしてくださっております。神様、どうぞ私たちがいつどんな時であっても神様を愛し、神様の御言葉に従っていくことができますようにお働きください。どうぞ神様の御心を求め、しっかりとその御心に沿った歩みを成していくことができますようにお働きください。私のそのような歩みを通して、ますます神様のご計画がなされ、神様の栄光が表されていきますように心からお願い申し上げます。どうぞ今ここに集まっておられる皆さんが、この御言葉を聞いてくださって皆さんが、ますます神様によって成長させられ、キリストのその似姿に変えられていくことができますようにお働きください。神様の尊い御言葉に感謝して、このように尊い主イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アーメン。